国体に向けた施設整備。小野欽一議員、自民未来、津市選出。質問。平成33年に本県で開催予定の国体に向けた施設整備については、厳しい財政状況の中、すべてを県で行うのではなく、市町と連携した取り組みが必要です。市町が合併特例債を活用した施設整備を行う場合に、県が一定の支援を行い、運用についても県と市町が共同して行うなどの方策は取れませんか。用語解説。合併特例債。合併した市町村が市町村建設計画に基づき、公共施設の整備などに必要な財源として借り入れできる地方債のこと。対象事業費の 95% に充てることができる。用語解説終わり。回答。市町においても大規模大会が開催でき、地域の核となる施設が整備されることは、スポーツによる地域活性化につながるものと考えます。合併特例債など国の諸制度を活用した施設整備は大変有効な手法であり、今後市町と十分意見交換を行い、県の支援のあり方について検討していきたいと考えます。その他の質問事項。三重県行財政改革最終案ほか。海岸堤防の老朽化対策。下野康介議員、新生三重、鈴鹿市選出。質問。県内の海岸堤防については、空洞化が確認され、対策が必要な136箇所のうち、平成24年度に40箇所の老朽化対策を行うことになっていますが、どのような基準で選定するのかについて伺います。また、残りの部分については、今後どのような計画で進めていくのかについてもお聞かせください。回答。地震や津波に対して弱点となる空洞が確認された136箇所のうち、対策を予定している40箇所の選定に際しては、まずは堤防の背後地に人家の多い箇所から対策を実施していく予定です。残る箇所は、平成25年度以降の3年間で、海岸事業の中でも最優先で補強対策を進めます。その他の質問事項。三重県の経営、ほか。写真、空洞化した堤防の内部。写真終わり。地方分権の実現。石田成瀬議員、自民未来、四日市市選出。質問。県の予算の歳入は、県税収入などの自主財源よりも、地方交付税などの国からの依存財源の割合が高い状態であり、このような地方財政の形態では、地方分権は進まないと考えます。地方分権の実現には、国と地方の役割を明確にし、役割に見合う財源の確保が必要であると考えますが、知事の考えをお聞きします。回答。地方分権改革の実現のためには、国と地方の役割分担を見直し、地方への事務・権限の移譲や、地方が担うべき役割と責任に見合う地方税財政制度の確立などに、国と地方が全力で取り組むべきと考えます。今後、このような点について、地方の意見を反映した議論が行われるよう、全国知事会と連携し、国に働きかけていきます。その他の質問事項。公共事業の発注のあり方、ほか。国道23号、中西バイパス整備。笹井健二議員、新生三重、松阪市選出。質問。中西バイパスは、松阪市から鈴鹿市までの幹線道路で、総延長区間 33.8km のうち、 現在 57% が供用開始となっています。地域住民からも早期の全線完成への要望や期待が強くなっており、中でも国道165号と国道163号までの未供用区間の完成による効果は非常に大きいと考えますが、今後の事業計画についてお伺いします。回答。国道165号から国道163号までの未供用区間 6km と鈴鹿市内の 2km については、平成26年度の供用を目指しており、総延長区間の 83% にあたる約 28km が平成26年度までに供用されます。残りの区間については、早期の全線供用を関係市とともに国に対し強く働きかけるとともに、関係予算の確保に努めます。その他の質問事項、知事の所信、ほか。避難路整備など市長の支援を。村林聡議員、自民未来、渡来郡選出。質問、東日本大震災の発生を受け、市長では想定される津波の高さを引き上げて避難訓練が行われていますが、避難路が整備されていないため、津波を避けられる十分な高さの場所まで避難ができないなどの課題が出てきています。今後、市長が進める避難路整備などの取り組みに対し、県が支援すべきと考えますが、いかがですか。回答。県では、新たに実施した津波浸水予測調査の結果をもとに意見交換を行い、地域の実情を踏まえた避難方法などについて、具体的な取り組みを働きかけてきました。今年度は、避難路整備など、市町の減災対策を支援する補助金の増額を行っており、来年度も今年度を上回る額を確保し、市町の避難体制の整備を支援していきます。その他の質問事項、川との向き合い方、ほか。写真、津波避難路。写真終わり。小規模事業者振興。津村守議員。新生三重、尾鷲市北室郡選出。質問。県内では事業所のほぼ 100% 近くが中小企業であり、その大半が小規模事業者です。中小企業振興とともに、地域の経済やコミュニティを守り、地域の自然や独自性、希少性などの強みを生かし、一歩前に進もうとする小規模事業者へのサポートも必要です。小規模事業者に対する認識と振興の方向性についてお伺いします。回答。小規模事業者は地域経済や暮らしを支え、潤いを与える地域の主役であると認識しています。事業者を取り巻く市場環境などの変化に対応するため、従来施策の深掘りに加え、雇用政策と産業政策の融合にも取り組みます。さらに、事業者間の連携、新たなサービスへの事業展開を促進し、事業者の新たな展開を模索していきます。その他の質問事項、観光振興、ほか。県民総参加の国民体育大会に、船橋博之議員、新生三重、津市選出。質問、平成33年開催の第76回国民体育大会は、三重県庁が主催するのではなく、県民総参加の三重県全体で開催する意識が大切であり、人材、施設、運営費の確保に向けて、どのような準備を進めるのですか。また、大会に向けた全国からの来県者に対し、どのように県へのリピーターの増加、観光振興につなげるのか、お伺いします。回答、競技者だけではなく、 県民が様々な立場で関わり、総ぐるみで大会を盛り上げるため、ボランティアや地域活動などの日常の活動を大会に結集する形での運営を考えています。今後はおもてなしの心を通じ、来県者に本県の魅力を体験していただくための様々な取り組みを進めます。その他の質問事項、現行条例の一斉点検、公契約条例、公文書管理条例の制定、ほか、避難高校の復旧工事の見通し、大久保孝恵議員、鷹山、熊野市南室郡選出。質問、紀伊半島大水害で被災した避難高校の運動場と体育館について、災害後半年が経過していますが、本格復旧工事に着手されていません。今後の復旧計画についてお聞かせください。回答、現在、校舎や体育館等の工事の入札手続きを進めており、今後グラウンドについても着手します。高校の意向を踏まえ、校舎と体育館の復旧後にグラウンドを施工し、11月には復旧完了予定です。耕作放棄地対策、今井智弘議員、公明党津市選出。質問、農村活性化につながる耕作放棄地の再生について、市町や関係機関の連携、協力を得て、所有者の意向調査を含めた耕作放棄地台帳の整備や所在地地図の作成を行うべきであると思いますが、いかがですか。回答、今後、耕作放棄地対策を積極的に進めるため、市町の耕作放棄地対策協議会との連携強化や、所有者の意向も含めた台帳等の整備の必要性について、市町と十分協議していきます。